はい、じゃあ今日はコラボ、はい、コラボ配信というかコラボ収録っていうことで、月日のあのオーナーさんに来ていただいてます。月日って何ぞやっていうところも後で紹介してもらいますね。じゃあタイトルコールから始めます。思考整理書の思考整理やってみたレディオ。はいこれね、あの収録してる時は音楽がないんでえっていう顔になって、
後々入りますからね、
うん、そうそう後々ね、はいということで、はい、今日のゲストの自己紹介をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。玉野市で古民家を改装したコミュニティスペースコミュニティラボ月日をやっております、畑と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でも秋さんでしたよね。
そうです、
ね、秋さんよろしくお願いします。ご夫婦でされていらっしゃるんでね、今日はあの奥さんの方だけということで、
はい、
はい、
あの固まっちゃいますねこれね。
あ、そうそうそうそう不思議な感じでしょこれ我が家で収録してるの、本当あのお家でお茶してるのをそのまま録音みたいなそうそうそう、これいいですよね。なんかラジオ局行くより全然リラックスでしょコーヒーの匂いに囲まれながら
普通に喋ってますから、
うん、そうそうそう。で今日、まあ、そのなんでゲストに来てもらったのかっていうところなんですけど、
はい、
私が、まあ、あのたまたま Facebook で見つけて、で知り合いがあのオープンしたよっていうオープン情報を教えてくれて、
で、ね、
でコミュニティスペース月日さんのなんかレトロな空間とでもちょっとおしゃれな感じがめちゃくちゃいいなと思って、
う
ん、なんか何やってるんだろうってワクワクしてこう遊びに行ったのがきっかけで、
で、
ね、でなんかこうお話を聞いてると、そのご夫婦でカナダの留学中、
そうですよ、カナダにいる間って言われ
て、いる間にあの知り合われて結婚になったということで、はい、その英語がお二人とも話せるっていうのとかでもなんでここでコミュニティスペースみたいなのがなんかいろいろと、そうそうそう、興味をそそられていろいろ聞きたいなと思ったので、
はい、
あの人生経験豊富な人の頭の中を覗いてみようということで
めちゃめちゃですよ
聞きたいってリクエストして OK をいただいたという流れです。
ありがとうございます。
はい、ね、でも面白いですよね紆余曲折
この話が終わって整理されてるといいなって思って
ますいやそこの中で整理かされるのかな、わからない。いやでもなんだろうな、その聞いて前この間お話しした時には思考はどういう風にこう移り変わっていったのかなっていうのをざっくり聞かせてもらった感じ、全然突発的っていう
基本的には
なんかすごい考え込んだ末の結論ではないということが隠してあれみたいな、
意外と、
うん、それはそれで面白かったんですよ考えてないみたいな
意外と思いつきでやってるって
でもその思いつきを採用するっていう判断に、なんかこうルーツはある気がするんですよね
何なんでしょうね、
なんでそのジャッジに至ったっていう
っていうのは、ね、未だにわからないですけど、でも多分こうすごい考えるんですよ、めちゃめちゃ考えるし、頭の中とっちらかってとっちらかって、でも大概とっちらかって整理しようとか、こうじゃあどうしたらいいんだろうとか考えてる時に出てる答えとかって、まあ、なんか整理した気持ちにはなるんだけど、まあなんかやるやらない、まあまあみたいなでそういうなんかちょこちょこしたのがたくさんこう日々あるけど、じゃあいろんなことやれてきたのかって言ったら結構やれてなくって、
なるほど。
でも多分 今振り返るとだけど、じゃあカナダに行ったとか、引っ越したとか、結婚したとか、
はい、
じゃあお店開いたっていうタイミングって多分全部あんまりこううわっていっぱい考えて考えてやりますって出したんじゃなくって、あ行く、あやる、 あするって思って来てるから、今回のお店が今一番近々であってなったやつだけど、ここは今までなんとかなってきてしまった、なんとかなってきたって言ったらおかしいんだけど、
あこうしようって思った時になんとかなってきた
っていうのが間違ってなかった、自分の中では間違ってなかったなって思ったから、はいはいはい、大丈夫じゃないって大丈夫っていうか何が大丈夫か分かんないけど、逆にわーって考えて考えて出したものの方がすごい考えた分できなかった時の反動とか、思ったようにならな なかった時のショックとか、うん、すぐ心折れちゃうから。
なるほど。
それでいろんなことやらなかったんだろうけど、パッてやったのって深く考えてないし、結果も想定してないし、
なるほど
と思って、だからまあ結果何であってもいいんですよね、
う
ん、多分そうなんだろうなって思ったら、まあこれをやったことがまあそれかなっていうので、
じゃあその行動をまずはまあしてみたっていうところで、結果はどうにでも守っていけれるから、その決断自体がいい悪いではないんじゃないかなっていう、へえ、
そういう感じになってきたってだけで、どこにもあんまり深く考えてない
そうか、でもその方がうまくいった経験があったからそれで
い
こう、
そうかもしれない、なんか成功体験みたいな自覚があるわけではないけど、うん、でも今生きてるし、うん、今生活できてるし、
うん、
当然その時モヤモヤしてたり、うん、嫌なことだったり辛かったりとか、うん、もちろん思えばあるけど、
うん、
でも今生きてるじゃん、うん、普通に生きれてるとか思うと、別に大したことではないかもしれないなって、こう、
あ、なるほどな、
なんとかなるんじゃないって、
うんうん、
できるとかじゃなくて、うん、いや多分明日も生きてると思うし、
基準がだいぶ低いからね、あの生きてりゃ大丈夫っていうわかるわかる
明日もご飯食べれてるだろうし、
うん、
それぐらいができてたら、
うん、
なんとか生きていけるよね
なるほどな、
ぐらいでいろんなことを決めてきてしまってる気がする。
あ、だなんかねそう今聞いてるとすごい簡単に考えてるように感じるでしょ、ね、簡単に生きてるように感じるし、なんかこうふわっと生きてるのかなって思うんだけど、やられてることはすごく私の、まあ、見てる限り堅実な動きをしてる申し訳ないけどだから確実やなって、そのジャッジがだって英語を習いに行くとかも絶対外さないやつだし、でその後英語を教えるその子供のね英会話の会社に行くとか外さないやつやん、冒険してないやん全然っていう、ちゃんと確実に決めてきてませんやんみたいなのはある
だから間違いないです、
うん、そうでしょ、だからなんかそれなりにちゃんとやっていけれてるのはそのなんか判断にやっぱりこう間違いがないというか、自分のいけるっていう感覚がセンスが多分ちゃんとある人だ、でなんかこう周りの人の動きを見れてるんだろうなって思うんですよ。
あら、どうなんでしょう、
全く見てない人ってねジャッジマジで変なとこ行きますよで
そこっていう、
そうなんです、で他の人に興味があるようでやっぱ自分でいっぱいいっぱいの人だと周りがどういうことをしてあの苦しんでいるのかとかが見えてないから、やっぱそのどういう気遣いをしていくとうまくいくのかとかも見えてないから、すごくできてるわけじゃないかもしれない、自分ではそんなつもりはないかもしれないですけど、秋さんがでもなんだろうな、相談に来る人というか、まあ、頭の中ぐちゃぐちゃの人で行くと、もう本当にあのそこでそっち行くっていうぐらいあのもう詐欺めいたところにこう足を突っ込む人もいるわけですよ。
そう、
直感に従うっていうのがその直感が鈍っている人ももちろんいるわけだから、その周りを見てりゃ全部正解なのかどうかはさておき、ある程度の情報ってやっぱ入ってくるじゃないですか、何気なく生活してても周りさえ見てれば、で周りに注意が向かない人ほどやっぱジャッジが変な方向行くんです、はい、でそういう意味ではジャッジが間違ってなかった、なんとかなってきたっていうのは周りを大事にしてこれてるから、周りが助けてくれてたり、なんかこううまく周りが、まあ、見えてないようでいて、そうなんか抑えるべきところはそこそこ抑えとったんかなっていう感じはする
大冒険できないタイプではあるから
ちょっと安泰言ってますよね確かに
間違いなくこう大失敗みたいなのを想定したことは多分今までの人生できてないっていうかできないんだと思うし、なんかそれができてってあかっこいいなじゃないけど、いい生き方だなって思う人もいるし、なんかいろんな人がいるんだけど、多分それ自分に向いてない、多分そこまでやってドカンとなんか来た時にもう多分再起不能になるんじゃないかっていうぐらい多分すぐやられちゃうし、 多分自分で自分をこう守ってるんじゃないけど、でもそれがあるから、うん、さらに一歩行けない時ももちろんあるし、うんうんうん、それがいい面もあれば悪い面もあるから、
あー、そうか。
なんかそこってどうなのって
自分では思う
思ってるところはあるけど、でもね、
うん
う
ん、
どうやってった
らいや十分いいパターンで歩んでるでしょ
いやいやいや、だいぶ結構いや本当にこう振り返ると、うん、まあまあ安定じゃないけど、
うん、
まあ安定はしてないな、安定はしてないけど、そんなに本当さっきのじゃないけど、うん、生きる、寝る、食べるに困らないところでしか自分も責めてないんだなっていうのはすごいわかる。
なるほど、うん、でもそこが大事にできてる人って素敵だなって見えるから、こっちから見るとねすごい素敵に見えるんだけど、でもアキさんの立場になって考えた時に、まあ、割と最低限を保守しようとしてるなっていうのは思う。
なんかこうあすごいやってるなみたいな感覚もなんかちょっと違って、なんかこうもうちょっと本当はガッと全て持っていったらいけんじゃないかと思うんだけど、多分きっと行ったところで合ってない、自分にはそのやり方がきっと合ってないから、
うん、合ってない感覚がするんでしょ
多分、
うん、
そこまでしたから出る結果と多分どっかで見合わせてるのかわからないけど、多分そうやってやったらかっこいいな、いいな、素敵だな、そこにかけれちゃうのすごいなとか思うけど、多分そこまで多分できないって思ってるし、そういう風なことで自分に残るものは多分とても何も少ないんじゃないかってちょっとどっかで思ってる。ビリなんですね基本的
に。いやでも面白いなと思うのは、うん、そのビビリな人だったら通常、まあ、やっぱり普通の仕事についてずっと、
うん
まあ、そのまま暮らすっていうところで落ち着かせるのが、まあ、よくあるパターンかなと思うんだけど、うん、そこで安牌を、まあ、重んじるタイプなのに海外にはえいって言っちゃったっていうところがそこ結構ターニングポイントだったのかなって思います。
そうですね、
うん、
それまで本当に普通に、
うんうんうん、
普通の生活をし普通に就職をしって言って、
うん、
でも多分ずっとなんかやりたい、
うん、
なんかこう普通にしてたらできないことをしたいっていうのは、うん、多分ちっちゃい時からじゃないけど、
うん、
学生の時からあって、
うんうん
でもそれって何やってもちっちゃい頃からうまくいかなかったんですよ。なんか運動ができるわけでもない、勉強ができるわけでもない、キャラクターもすごい明るいわけでもない、なんかすごい周りを見てはあの子すごいな、この子すごいな、あれもできる、これもできる、でも自分にを比べどうしても比べちゃうから
、
比べた時に何にもできないって、でこれぐらいはできるかなって始めても続かなかったり、やっぱ向いてなかったり、はい
は
いはい、何やってもできなかったんで、多分それがずっとあって、中学とか高校とかもこれといって何もできない
自分には個性がない、出せないというか特徴がないみたいに思ってたってことですか。
そうそうそう、
へ
え、全然ないと思ってるからこそ、うん、なんかちょっとでも私こうだよねみたいな、こういうとこはあるんだよねみたいなところをなんか見せたがっちゃうみたいなのありません？こうちょっと自分よく見せようとか、
あるある、うん、
なんか多分そんなのですごくアンバランスな10代20代を多分虚勢を張るんじゃないけど、自分をちょっとよく見せようとかだったり、でちょっと人と違うことしてみようとか、なんかちょっとこういうのやってみようみたいなのをちょっとかじっては、ちょっとしかかじってないのにできるんだよねみたいな、これやるんだよ、
あ、そういうことしてたんだ、
なんかちょっとそういうので、
はい、
でも自分できてないのも分かってるから、それ以上もいかなければ、
うんうんうんうん、
でもそれってなんか人としてすごい不安定じゃない？
確かに
自分も不安定というか確実なものがあるわけでもなく、今思えばそんなことしないで、ただ普通に過ごしてればよかったのに、でもどっかでなんかこう普通に生活してたらで できないこと、
うんうん、
でただただ多分学生の時に海外のドラマとか見て、はい、あ海外に行くってなんかいいなって漠然とすごい思ってて、でもそれは多分ずっと思ってたんで、英語が喋りたいと思ったわけ
じゃなくて、そこじゃない
そこじゃない、英語は全然学生の時できなかったし、
はいはい、
でも誰でも海外に行かない、うん、旅行は行くけど、うんうんうん、ちょっと長期間行ってみよう、うん、でじゃあみんなが通る道かって言ったら、うん、そうではない、
うん、
買った、
うんうん、
なとかいろいろこう考えて、でも、まあ、別に誰でも行けるんですよ
行こうと思えばね、
そうそうそう、ワーキングホリデーで行ったからワーキングホリデーこそこう、うん、なんていうの、入り口が広いから、
はいはい、
別に大したあれではないけど、
うん、
でもその時にはもう多分行くって決めてる時には、う
ん
うん、もうそれが特別なことではなくなってたというか、
うーん、
いや私海外に行くんだよねとかそういうことでは多分全然気持ち的にはそうではなくって、うんうん、もう多分全部が、
うん、
あもう新しい生活始まる、
うん、
これからなんかいろんなことがまた新しく始めれるって思ってる方に気持ちが向いてて、多分そうなんかモヤモヤしてた若い頃
はいはい、はい、
そのアンバランスな自分を、うん、多分年取ってきたら、
うんうん、
私はカナダに行ったら27だったから、
はい、
もういいだけ大人なわけですよ、
だいぶ落ち着いてた感じですか
もういいかな、周りで結婚してたり子供いたりとかする人たちもいたから、
うん、
もう社会人になっても何年か経ってるし、
はいはい、
でも振り返っても自分に何もなくって、逆に振り返っても恥ずかしい自分しか残ってなかった
なるほど
そう、なんかあきっと今思えば、
うんうん、
あんな人間かあんな中で、うん、あんな人間関係を作ってしまった自分とか恥ずかしすぎるとか、なんて言うんだろう、 こうすごい人に迷惑かけたなとか、なんだろうこれ、なんだろうこれってざわざわする過去しかないわけですよ
ちょっと恥ずかしい過去なんだ、
常に恥ずかしい過去しかなくって、
あなるほど、
リセットしたかったみたいなのもあって、向こう行ったら誰も自分のことを知らないし、
はいはい、
誰かに会うこともないし、言葉もわからなければ、当然街にいたって、
うんうんうんうん、
あーって話しかけてくれる人がいるわけでもないってことは、自分もゼロからいろんなことできるし、どんな自分にでもなれるわけじゃないですか、
うんうんうん、なんか周りを気にせずにチャレンジできそうだなっていう、
でも自分はこうだったからとかっていう、まあ、ずっと知ってる友達とかだと急に私、はいはい、こういう風になんかやってみようと思ったところで、あれこの人どうしたのかな
って何があったのかなってなりますよね、
あれってなるけど、多分それぐらいこう切り替えるタイミングが欲しかったんだと思う、
なるほど、
振り返ると思う、
あなんかでもそれまで自分がなんかこうこれなら頑張れてるとか、うん、こういうことをやってきたってやっぱ誇れる感じのものがあんまりこうないからこそ自分の個性を作りたかったし、うん、なんか自分の可能性も見つけてみたかったみたいなのがあったんですかね、
多分そうなのかなと思って、だから分かんないんですけどね、
うんうんうん、
行こうっつって行って言ってパッて行っちゃったから、
新しいところに身を置いてみたかった、
置いてみたかった、もうずっと生まれてからずっとそこで27年同じところで暮らしてて、でもそこに出来上がってる自分が思ってる自分像っていうのからも抜けられなくなってしまったっていうか、例えば変わりたくても変われない、うん、
変われない
し、うん、家族もいて友達もいてっていうのはすごいし、自分の街はもう私は戻りたくないんですか、そんなことは全然ない
居心地悪くはないんだけど、
全然全然、うん、もちろんそれまでのことを知ってたとしても今でもね、友達いてくれる人はもちろんいるから、別にその過去を恥じる必要もなかったとは思うし、
うんうん
うん、あれだけど自分がもうその過去というか、
うん、
過去っていうほどでもないけど若い頃のに多分耐えられなかったのかなって、うんうん、今になると思う、
いや結構欲しいですよね、そこはやっぱ人と違う自分の特徴って、うん、自己紹介のたびに突きつけられる現実というか
じゃあなんて言ったらいいんだろうこの自己紹介無個性だなって思う時とかありますもん、ね、
なんか普通のことしか言えないなっていう時になんかすごい惨めな気持ちになるの想像するだけでもわかる あんた特徴1個ぐらい欲しいですよね。
なんかないかなと思うんだけど、取り分けないけどみたいな感じだったのと、本当に嫌だったんでしょうね、その時は。
それはわかる。なんか誇れるものは何かしらないとやっぱ自分自身がしんどいし、
何かができたっていう実感も今思えば、やれてないわけではないんですね。学生の時も、例えば会社員の時も、あ、だってあの時にあれができたじゃないって思うんだけど、多分自分でもそれを認めてなかったというか、結局これができたところで自分もできたなって思うことが できなかった。できてないんだけど、
満足できないんでしょ。これじゃあちょっとやっぱり誇りにするにはちょっとみんなが、え、その程度でとか思われるのもなとかね。
結局人の目を気にしてたりとか、人からの評価だったりとか、自分が多分人と比べてるから人もそうだと思ってたのかなと思うんだけど、で自分で辛くなっちゃうっていう。誰もそんなに人のこと気にしてないよって。
アキさんでもあんまり友達関係が下手なタイプじゃないでしょ。
いや、あんまり友達少ない。
あ、少ない方だった。
めちゃくちゃ
少ない。そうなんだ、意外。
そんなにいない。
あんま敵を作らないタイプかなって思いました。いた、
今地元でもしこれを聞いてる人がいたら、あ、めんどくさいやつ喋ってるなって思ってるかもしれないけど。
意外だわ。じゃあ変わったんですね、やっぱそのカナダで変わった。
自覚は全然してなかったけど、今こうやって全部を過ぎてみて振り返ってみたら、多分そうやってモヤモヤした時期があって、カナダに行ってる間とかにも、やっぱり良かったこともあれば、良くないわけじゃないけど、壁に当たることもあるしとかっていうの全部こうトータルしたら、もうひたすら多分自分で自分の首絞めてるところが多分にあったなって。なんかそれは人じゃなくって、自分、さっきのもそうだけど、人なんて自分のことはもう気にしてないじゃないですか。
気にしてない。
自分が思うほど他人なんて、他人に興味がないから、そんなに。なのにもうそこを比べて、もうずっと自分はこう思われてるんじゃないか、こう思われたくない、こうだこうだっていうのだけでって、いやそれあなたがねって、あなたがそう思ってるだけで周り全然違うよって、
え、カナダでそれはじゃあ気づいたの、
気づいたのかな、どう
なの。それはカナダじゃなくて、カナダが帰ってきてから分かるようになったって感じですか。
今思ったら多分あの中、カナダの生活してる間にいろんな人を見て、今まで会わなかったような人と会って、
例えば
やっぱりみんな何かを思って日本を出てきてる人と会うわけですよ。例えば日本人の中だとしても、それはやりたいことがある人もいれば、とりあえず出てきましたっていう人もいるし、でも出てきたっていうのは一緒なの。だからみんな何かしらこう自分の意思だったりとかっていうのはこうしっかりしてる人が多かったなっていう印象はある。なんかプラッと、いや行けって言われたから来ちゃったみたいな感じの人は別にあまりなかったなって、まあ、
よっぽど恵まれてますね。その人は。
って。みんなやっぱ決めて、自分で行くって言って決めてるっていうところは、多分一つ、みんな同じじゃないけど、そこがあった上で、出会ってる人たちだったりするから、なんかまあ、そんなに私カナダ人の中に入って現地でわーっていう感じではなかったから、
へ、
どっちかっていうとこう、まあ、仕事もそうだったからあれだけど、はい、向こうにいる日本人の人たちと一緒にいるっていうことが結構多かったけど、
はい、
そういう中でも当然みんな言葉わかるし、でもなんだろう、みんないい意味で、人は人、自分は自分っていうとこだったり、じゃあそれを引きずって人間関係に何かがすごく響いてくるかって言ったら、なんかそういうこともなくって、なんかそういうことの心地よさを知ったというか、
なるほど、
そうやってしてる人たちがいたり、なんか相手のことをどうこう言ってる前に、みんな自分のこと一生懸命だから、でも助け合えるところはお互いやっぱり助けていかないと。
そうですね、
ここ行くと全員外国、自分たちが外国人だから助 け合えるところだったり、やっぱり同じ言葉で喋れるってそれは安心して喋れるというか、そういうのもあったりで、なんかそういうのがある中で、あ、今までなんか余計なこと考えてたのかもしれないなとか、
その環境はめちゃくちゃ大きいですよね。その周りの人が自分をあんまりこうターゲットにしてこないというか、そういう雰囲気を出さなかったり言葉を出さないっていうのはものすごく大きい境遇だなって。私もやっぱこう雇われて看護師やってた時までと、看護師辞めて個人事業主や社長さんと関わりだした時とでは同じような環境の変化が生まれてたから、私がしでかしたことに対するこう目だったりこう言葉だったりっていうマイナスのものが必ずこう何かしら浴びせられていたシーズンがあの起業したことによってな終わりを告げやっぱその自分のことで精一杯の人たちの中に入っていくと全然違う感覚になるっていうのは分かる。
なんかそれが良かったというか、自分は変わりたいっていうほどじゃないけど、なんか今までなんその時は全然分かってない、なんかそれよりも「あ、来たぞ、やった!」って「わすごいな!」とかって言って、ちょっとおのぼりさん的なとこもありつつだけど、でもこれでやっとなんか新しいこと始められるとか。新しく全部一から人間関係だったりとか人とつながっていくことも全部サラの状態から始めていけるっていうところを、実際にそうやってサラでこうやって始めれるって27になってからとかって、まああんまり普通に生活してたらできない転職したところで会社の人間関係変わるけど、それ以外の環境ってガラッと変えるのは難しいし、
確かに
別にそれがから今も別に海外じゃなくてもよかったんだとは思うね。別に国内で例えば東京に出るとか大阪に出るとかどこでもよかったんだと思うんだけど、まあ、たまたま、ね、海外なんかいいなって思ったからちょっと出てみたみたいなところだったけどでも本当に、あ、自分のこと一生懸命やってる人たちがたくさんいるっていうのをすごく目の当たりにしたというか、それでいいんだって思った、それを見ていいなって思うから、なんかなんだろう、他の人もみんな同じように自分の好きな、好きなことというか自分のことを一生懸命やってる中でお互い助け合えるところは助け合うんだったり、支え合えるところは支え合うみたいな適度な距離感というか、
わかる。
そういうのがちょうど気持ちよかったから、自分がどうであってもいいんだなとか、自分が何を考えててもそれでいいんだって思えるようになったので、多分その彼に行った後とか過ごしてる間にできてきたかなっていうのは今考えると、もうその時は何も思ってないですけど ね、
もう夢中でやってるだけだから、へー、
多分いい人たちにも会えたんだと思うんだけど、出会った人たちだったりとかのタイミングだったりとか、そういうのも、あ、そういうことかみたいな、そういうのって後にならないと分かんないですね。
後にならないと分かんない、それが良かったのか悪かったのかがね。そうそうそう、
理由付けはね、いくらでも後からできます。
確かにね。
でもなんか、あ、そういうことかなって思うことはあるかもしれない。
そこは結構その考え方が大きく変わったポイントだったんだろうなって思うし、なんかその考えて考えてじゃなくて、えいって飛び込んだっていうのも、もう本当にそうした方がきっといいっていう、いい、良くなるっていう感覚がすごく自分の中にあったから、全然戸惑いなくいけたんだろうなって思うんですけど、でもその、カナダに行った時期があったから月日につながってるんですか？
そこは大きくあるかなと思います。カナダ、もうずっとカナダで住むつもりでいたから、本当に主人と会わなかったら日本に帰ってくることは多分なかったと思う。
はいはい。
でもう住む手で向こうにずっといたし、その準備ではないかな、もうちょっとキャリアチェンジ含め、向こうで暮らすためには、それまではね、まだこう まあ、日本に帰らなきゃいけないかもしれないしとかいろんなことを考えながら向こうでの生活をしたんだけど、はい、まあ、帰ってくる前の 2,3 年ぐらいはもう向こうにもう全てをこう移して生活するぞっていうのを決めて、もうその時がもう30いくつぐ
らいに、まあその年齢だったらそうなるか、うん、
なってるから、はい、もう向こうでじゃあ学校ちょっと行き直そうかなとか、はい、仕事もちょっとカナダでやっていくとかそこの土地でやっていくっていうことに、
はい、
こうしっかり生活持っていかなきゃなっていうのをか切り替えてたところだったから、だからもう本当に帰ってくるつもりは全然なくって、で帰ってきちゃったまたそれも友達はなんでってここまで頑張る、まあ、なかなか、ね、長い期間をいようと思っても入れることもあれば入れないことももちろんあって、
はい、
いようと思うと、うん、別に頑張ってるわけじゃないけど、うん、まあ、いろいろ、ね、準備もしなきゃいけなかったりとか、うん、そうやってでもこう、ね、長くこういたいなって思って生活をこうしてきてた中で、
うんうん、
やっと生活がこう、うん、そっちにこうシフトできていってる状態で、うん、ああもうこれねやっていきましょうっていうのができてきたっていうのも友達、ね、向こうで一緒だった友達とか知ってるから、うん、なんで帰るのって、
うん、
帰って大丈夫っていうか、逆にこう、うん、こうやって生活してきた中で、うん、日本に戻って生活できるみたいな、うん、大丈夫じゃないっつって、生活できたんだからさ、自分の国に帰るんだよってなんとかなるでしょみたいな感じで帰ってきちゃったんですけど、うん、でもやっぱり私出身がねもともと岡山県じゃないから、はいはい、うんうん、全然知らないとこに来るわけじゃない、
うん、まあ、元が北海道ですもんね、
そうそう、うん、北海道からカナダ行って、うん、カナダから岡山行って、岡山
来て、
まあ、急にまた何も知らないところに行くわけです第2弾
本当何にも分かんないエリアですよね、
何も知らないっていうところに、うん、でも今度は逆に言葉が分かっちゃうし、
はい、
その感覚というか、やっぱ同じ日本人だからっていう、うん、まあ、はいはい、国を分けるわけじゃないけど、
うん、
まあ、肌感でこう分かることとか伝わっちゃうこととか、はい、空気感みたいなのとか、うん、で当然今度は結婚してきてるから、うん、家族がいてとかっていうのも含めてなんですけど、
うん、
まあ、思ってたよりカナダに出てった時とはちょっと違った、
うん、そうですよね
逆にちょっとこう戻ってきたのが大変だ、うん、大変っていうかしんどいなって思うこともあったんですけど、うんうん、でも家族ができて、
うんうん、
っていうだから私はここにいるっていう理由なことに耐えられなくなってしまったというか、
うんうん
うん、そこが多分最初すごいしんどくて、
あ、
私がいる理由は、
うんうん、
でも納得してここに来てるからいいんです、うんうんうん、結婚ももちろん納得、うん、結婚納得してなかったら大変なんですけど、
そうですよ
結婚をして、うん、この人と一緒にいようと思うから、うん、今までの生活をこう変えてもっていうの全部自分で決めたし、それ納得してよしって始めた生活だったけど、う
ん、はい、
でももしこの結婚がなかったら私ここにいる理由は何なんだろう、
そうですね、
もしこの人がいなかったら何なんだろうっていうのを急に思い始めたら不安になるわけですよ、
あ、いなくなった時のことを考えてるってことですか、うまくいかなくなったりとか、
結婚したからいるっていうだけの、はいはい、だけのって言ったらだけじゃないんだけど、うん、それは本当は大事、今となってはそれが大事なんだけどそれでそうそう、なんかそれを理由にだけ自分がそこにいるっていうのがなんか変な感じがしてしまったの、うんうんうん、
へえ。
北海道はね生まれて育ったからそこにいるのは当たり前で、うん、でもなんかなって、でも自分、
そうか、
自分で決めて、
うん、
だから多分ずっと自分自分自分自分自分自分でずっと来てた、
うん、あ、なんか他人都合で、うん、
何都合
決めてないって今まではね
自分都合なんだけど
一応ね、でも他人軸で決めてるから一応ね、
で、うん、もちろんそれでいやあなたがここにいるからとかそういうことは全然ないんだけれども、
うん、
でも自分ここになんか生活してる理由じゃないけど、
うんうん、
がないっていうことに、自分が誰々さんの奥さん、 誰々さんのとこのお嫁さんっていう以外のものが何もないなって思った時にすごい不安になって、
なんかちょっと似てますね学生の時のその自分は何者ぞっていうところで不安だった部分がなんかまたもう一度出てきたかのよ
う、うん、そうせっかく本当にそうせっかくじゃないけど、なんかこうちょっと、あこれはこれでいいんだって思ってきたことが、帰ってきたその反動というか、そこの時間の中で、私はまた何者だみたいな、でもこう仕事始め、まあ、帰ってきてすぐぐらいから絵からの仕事始めてて、でも仕事続けてでもすごい好きな仕事だったから楽しかったし、ずっとこうやっていくと、そこには旦那も家族も関係ない、私が所属している場所があるわけじゃないですか。多分それがなかったことにすごく不安だったの。呼ばれるとしたら、
なるほど、
あきさんって呼ばれるんではなく誰々さんの奥さんとかっていう位置でしかないって思ってしまったことにすごく不安だった。
すごい、なんかでもパッと言われただけだとそのシチュエーションで何が不安なのかがちょっとわからなかったんですけど、想像してみると確かに不安だ
私は何者だっつって、
そう、なんか自分がじゃあその新しい環境に馴染んで、じゃあなんか自己紹介するときに、それこそ私はあこういう流れで来ましたしか言えないと、お前の意思はどこにあるんだってなんか思われそうだなっていう感覚もちょっとあるし、
それもあった。
それが言えないということ自体が自分の中でもこう自分に自信が持てない、なんか自分の意思で生きている感覚になれない気持ちもするし、嫌だなって思った自分で想像して
自分の中ではいやそれはこの結婚もこの生活も自分で決めて納得してきてるわけで、そこに不満は全然ないんですよ、その生活自体とか相手に対するとかそういうのはないんだけれども、自分の中でまたそこでバランスが取れなくなってしまって、まあ仕事をし始めてからは多分こうあ大丈夫ですみたいな、
なんか自分の軸が欲しいんですよね。
わがままなんですよねこれ多分。いやいやいや
これがなんか属性があるじゃないですか、あの他人軸でのみ生きれるタイプの人と、自分軸がやっぱ基本ないと自分じゃないような感覚の人がいるから、自分軸タイプなんでしょうね。
ずっとわがままにこういう人に当たり散らしてきた感じもしない
で、いやいやいや、でも素質だからこれはもう
しょうがない、
あそうしょうがないですね。なんかでもそのバランスを考えてるんですよね、自分軸と他人軸の部分もバランスはやっぱちゃんと保っていきたいと思ってるけど、自分軸の部分が完全にないのは、自分だけの時間とか自分だけの意思決定がないのは正直もう耐えられないタイプ
耐えられなかったんだと思う。
そっちにすごい共感してしまう。わかるな。
もうそっからあれですよね。まあ、で仕事は辞めるつもりもなかったというか、すごい本当に好きだったから、これどこまでやれるかなって思うぐらいすごい楽しかったし、好きだったんですけど。でもだんだん生活慣れてきて、自分のなんだろうな、ここでのペースとかっていうのをつかめてきた時にまたなんかねふつふつしちゃう
そこ月日に流れるや
つですね。なんかしたい、なんかしたい、ちょっと遠回りしちゃった今月日
まで。なるほどね。でも感情としてすごい大事な部分でしたね。
だからすごい、じゃあ何がしたいかって言っても、もうその時には職業とかにもこだわりがなくって、多分前までは何々やってますとか仕事何々ですって言えるのがいいと思ったし、これできますとかいうのがいいと思ってた時期もね当然あるんだけど、もうそういうのじゃなくて、何ができるかなって、自分に今何ができてどんなことを形にしていけるんだろうかって考えた時に、まあやってきたこと生かすっていうのはありですかって思った
ありです
ありですかって思ってて、じゃあなんか活かせることないかなとかっていうのを多分3年前ぐらいからこうちょっと考えてて、でもなかなかねこうピンとくることが、あじゃあこれやろうあれやろうこういう風にしてみようみたいなのも いくつか計画ってほどじゃないけどあったけど、はい、それをドカンと実行に移さなかった理由はきっと何かあって、うん、タイミングだったりとか、うん、自分の中でのパッションが足りないとか、うんうん、まあ、不安だったりとかも含めて、うん、多分ちょっとずつ違ったんだと思うんだけど、うん、そうこうしてるうちに、あ、自分別に特技ないし、うん、これができますとか職業これですとか、うん、っていうの全然ないけど、うん、なくていっかなくていっかって、でもここ3年ぐらいああやってやったらいいかな、こうやってやったらいいかなっていろんなことを考えてたんだけど、場所を持つとかっていうのはもうはなはな頭になくって、うん、はなはな、はなから、
はなはな、
もう今言った後に違うなと、
いや、そこ戻ったんだと思います、大丈夫大丈夫、
なくって、はい、逆にもうパソコン使ったりとかする仕事を知ってたりしたから、あとパソコン1台あればもうどこでも仕事ができるって、うん、逆にそれやって、うん、どっかに定住しないとか、うん、っていうことの方が自分は気持ちがすごい楽、うん、だからそういう働き方だったりとか、うん、そういうのを考えてこうプランをずっとしてたんだけれども、なんかしっくり全部がハマらなくって、
あ、状況とかね、
でさらにいろんなことやりたがり、いろんなことがこうあるんだけど、どこかに集約はできるはずって思ってたんだけど、それがなかなかこうスポッとはまらなかったのが、今の月日の店舗をたまたま人の物件探しについていって、
で、
お
お
って、おおって、から借りないですかって。借りてもいいですかみたいな、私行ってもいいですかみたいな、あの店舗を見て、店舗というかあれを作ると思って、でもそれもまたあれです、思いつきですよ、あそこ行ってこう行って、あってなった時にここ最近考えてたことが多分全部つながるってなんとなく思って、
はいはい、
ここの場所があればなんとかなるかもしれないって急に思って、
うんうんうんうん、
そこから旦那と家族会議ですよね。
いや、まあそうですね、現実的にどうするかがね、
そうそう、じゃあ、あれもできるね、これもできるね、ここがあればこういう形でできるかもしれないとか、じゃあ今まで思ってたこれとこれをくっつけたらこうなるかもしれないっていうのもそうだし、まあ、金銭面的なことも含めて生活もそうだし、全部こう見合わせていけるかなって言って、今度はずっとこう戻ってきてから、じゃあ今度自分が何かをこう返していけないかなって、うん、今までこう、うん、人からもらってばっかりだったなと思うし、本当、うん、助けてもらってばっかりだったし、うん、でもそれに対して助けてもらってるなっていう自覚を持って、うん、ちゃんと相手にありがとうとかって言えてきたかって言ったら、多分全然そんなことなくって、うん、失礼しちゃったなっていうことも多分にあるし、何をやらかしたのか、いやいやいや、ちゃんと、ね、お礼じゃないけど、なんかそこで、あ、助けてもらってるなとか支えてもらってるなっていうことを思ってたら、その時にちゃんとその気持ちって伝えれたかもしれないんだけど、
確かに
後になって気がついたことばっかりだったりとか、
なるほど、
でこっち来てからもやっぱりその今の生活助けてくれてる人たちとか、はい、っていうのがたくさんいて、でもなんかうちでもなんとか返していけないかなって、しかも、まあ、年齢的なこと言うと、とある時からこうカウントアップというか、はい、次、あ、じゃあいついつまでにこれやろう、いついつまでこれやろうっていうより、うんうん、死ぬまでにあと何年だろうって、
お
お、カウントダウンを始めてしまった、
なるほど、
ってことはもう残り少なくないって無限にこれは続かないで、いつかは来ないかもしれないって、
そうですよね、だからこそ今やらなきゃ、
なんか逆算急に、うん、あれ私たちはこう終わりに向かっていってるのかもしれない。
えらい早いですね。
でもそう考えたら、あと30年、40年とかで何できるかなと思ったら、あ、じゃあなんか、とりあえずやってみようって。だったら、なんか返せるっていうほどのことではないけど、誰かと誰かが、つながってとか、こう嬉しくなったり楽しくなったりする時間があると思うね。
いや、そうですよね。そのいろんな人たちがこう、まあ、なんだろう、ハッピーになれる場所、というかちょっとしたその願望も叶うような場所にしていきたいってことだったんですよね。
本当になんか全部 ね、こう相反するものじゃないけど、うん、若い人も年いってる人も、うん、女の人も男の人もそう、ね、だったりこう何だろう、何かしたいことがある人も したいことがない人も、
うんうんうん、
別にそれをいろんなことを区分して考える必要がないことって多分たくさんあって、本当に区分されることもあるし、はいはい、まあ、できるできないとかも含めて、ね、こう、そういうのあるけれども、例えば笑うとか、食べるとか、楽しいとかで何も誰も変わらないこと、
普遍的なやつ、
そうそうそう、もうとてつもなくシンプルな、でもそういうのがみんなで楽しめたら多分きっと楽しいし、そういう楽しい当たり前のことが楽しくてそれでいいんだっていうのを多分今まで教えてもらってきたような気がする。それがなくって生活しててずっとガチガチになってたところが、いろんなものいらないやって、なんかそういうことにチャンスがある場所であっても欲しいし、自分もずっとそうでもいたいし、でやり始めて気がついたことは全然自分じゃなくって全然知らない人同士だったりとか、知らないもの同士とか、だったりとか、なんかつながって、あ、なんか楽しそうとかっていうふうになってるのを見るのがすごい楽しかった。っていう、なんか多分それが楽しくて今やれてる気はする。
あ、そこなんですね。
そこだったんだと思って。
でもなんかそれはすごい感じますね。あの建物 の、うん、あの空間そのものもすごくシンプルなんだけど、こうちょっと飾ってあって日常のシンプルなのも楽しめるし、ちょっとした変化をまた楽しめるし、なんか本当に佇まいそのものがなんかこうホッとするような空間になってた、し、
嬉しい、
ね、なんか食とかそのランチをね、あの曜日限定でされたりとか、野菜のマルシェさ、マルシェというかお店が出たりとか、本当に日常的なことがちょっとこうほっこりするような企画をされてるから、ね、
ちょっと
そうそうそう、こういうの好きよねって思う。あの女性は特になんか、あ、ちょっとじゃああそこに行って気分転換に、あそこの野菜なんか面白いのあるかなとか、あのランチ食べに行こうかなとか、あの居心地のいい空間に行きたいっていう女性はめちゃめちゃいるなって思いました。で岡山でそれをやろうと思ってなかなかやれない、なんか古民家系のところもすごくたくさんあるんだけど、
うん、
なんかそのなんだろうな、日常にすごくフォーカスしているかっていうと、レトロな空間で非日常をどうぞっていう感じのコンセプトの方が多い気がするから、なんか京都感があるじゃないですか、ちょっとなんかコンセプトが、
ね、
なんていうのかな、そうそう、日常に小粋が入りますみたいな。
そんなでもないんだけど、
そうですか、でもなんか
普通の家、
京都のイメージ私それなんですよ。なんだっけ、なんかそのうちわとか、日常で使ううちわも実はものすごく高くて伝統的なもので、自分の中でこだわりのすごくいいものなんだよと、でこうちょっと透かしてみると、ここが透かしの模様が入っててねとかっていう、そのちょっと使ううちわを使う瞬間に自分の中で楽しいみたいなのがある、そういう大事にする感覚があるじゃないですか。それにちょっと近い発想なんかな。一緒じゃないかもしれないけど。
なんか日常的なこととか生活するのに当たり前なことっていうのが楽しかったり嬉しかったりしたら、多分一番楽しいよねって。
それね、結構あのご老人ぐらいの考え方だと思うんですけど、何歳でしたっけ。
いやいやいやいや、そこだけはぶらしたく、ブレるブレないでもないんだけど、
大事だし、
そこ大事にしたいなと思って、何やっても、
ね、
いいし、どんな形でもいいし、何かっていうのとか、こういうのっていうのに決めすぎてしまうと、それもそれで大変かなと思うけど、
確かに
すごい今ハードルが低い設定ばっかりだから、はいはい、結構何でも来いね。
なんかゆるく始めましたみたいなのがありますよね。
初めて見てから考えてますみたいなところがある
んで、あ、すごくいいですよね。
まあ、やっぱ地域性とかもそうだし、うんうん、まあ、自分が今その玉野にお店あるけど玉野に住んでるわけでもなくて出身でもないし、うん、はいはい、とか、まあ、玉野の中でもまたちょっとこう、ね、駅周辺の盛り上がってるところとはまたちょっと場所が違ったりとかするんだけど、うんうん、でもその分できることもあったり、うん、お客さんとの距離感だったり、なんかいろんなことを含めて、うんうん、あそこの場所であれをやってるからできることってなんだろうとか、うんうん、これがあったらいいかなみたいなので、うん、もう始めちゃってからやってるみたいなとりあえずお店開けましたみたいなところから企画ありきで店作ってないみたいなところはあるんですけど、
うんうんうん、いいですよね、自由度が高いから。私今日なんかふっと思いついたことがあって、はいはい、月日さんがこんなんしてしたいなっていうのを引き受けてくれたら嬉しいなっていうのが、はいはい、家の中の不要品をフリーマーケットしたいわけですよ、うんうんうん、フリーマーケットしたいんだけど、フリーマーケットに出店は別にしたくないんですよわかります、あの土日に炎天下とかの寒いところでずっと見たくないから、そうそう、うちだけのでええねんみたいな、そのでも何かのイベントしてる時にちょっと一空間借りて子供服とかでも売らせてくれたら嬉しいなってちょっと思ったり。
いいですよね、
本当ですか、そういうのもあり、
物々交換的なことだったりとか、なんかこうお店のコンセプトっていうほどではないんだけれども、うんうん、どれだけ例えばゴミを出さないかだったり、どれだけなんかちょっと不便なことをすることで、うんうん、実はなんか本当はしなくても今いいようなこともあるよねとか、うん、っていうのとかにもどんどんこう取り組むっていうほどじゃないんだけど、いろいろやってみようっていうのもあって、うんうんうん、なのでこう むやみやたらに物捨てるとか、うん、使い捨てのものガンガン使うとか、うん、そういうのはできるだけやめたいなっていうのがあって、なるほど、だから今ちょうどねコロナ云々で、うん、なかなか人を集めるとか、ね、物をこう交換するみたいなとか、ちょっと今ね、うん、少し皆さん気にされてるかなとは思うみたいなんですけど、うんうんうん、本当に物大事にして、うん、自分はいらなくても誰かいるかもしれないし、うん、みたいなのとか、
う
ん、
そうそう、
でこの人はやりたいけどこの人はやりたくないかもしれないとか、うん、まあ、そういうのもやりたい人やってください、うん、別にあの絶対強制とかいっぱいなんとかだってそういうのないよみたいな、うん、緩い感じでいろいろやろうとしてるので、うん、本当にそういうのいいですよね。
あ、本当ですか、またなんかね、まあ、2人か、
そうですね、
まあ、1人単独でもいいけど、うん、もう1家庭ぐらいいればね、ちょっとずつこう、そんなにわーってたくさん置くんじゃなくて、ちょっといいやつだけちょこちょこっと並べて、うん、100円200円とか300円とかそんな小さい値段で売ればなんか捨てるより全然、うん、古着屋に売ってもなんかね、売ってくれるか分かんないような雰囲気だから
もらうけどみたいな、買い取りにはならないけど、そう、
10円とかも値がつかなかったりするからなんかもう悲しくなってくるからね、そう、
なんかそこで生まれるコミュニケーションとかもあるし、うんうん、ちょっとした会話とかも結構楽しかったりする。
そうですよね、子供も一緒におれそうだし、うんうん、やりたいなって、
ぜひぜひ使ってください。
やったー、
何でも受け入れますうち
でもなんか楽しい空間になりますよね、それだけハードルが低いと、ちょっとこんなんやってみたいっていうの、うん、やってみようって、それはなんかそのアキさんが、まあ、ぶっちゃけね、やっぱそのやりたいことってお金も伴ってないと継続できないから、ね、うん、本当だったらその店舗で売り上げを出していかないと続かないよっていう苦しさがあるんだけど、アキ、ね、うんうん、さんパソコンで別のことでもいくらでもできるから、
いやもう全然そっち今手回らなくて、まあ、どうしようってなるけど、まあ、これから
ですけど、そう、なんかいくらでもこう収入のバランスとかもこう工面しようと思えばできるのであれば、うんうん、なんかできるスタイルはもう本当に増えていくんだろうなって思う、うん、
そういう場所でありたいなとはすごい思うから、でも逆に今は結局何やなみたいな感じでこうね、ここは何屋さんか、食べ物屋さんなのかな、八百屋さんなのかなみたいな、でもそれでいいと思ってて、初めからもう この人にとっては食べ物屋さんかもしれないし、この人にとっては行ったら誰かに会える場所かもしれないし、ここは何屋だと思うかはお客さん次第、そういう人次第だなっていうのはもう初めから決めてたから、
面白いですよね、ハテナボックスみたいな感
じ、そうですよね、
パコーンっておっしゃるなんか何出てくるかわからんみたいな、
でこれって言われたらはい採用ですみたいな、なんみんな何でも とりあえず一回言ってみてってそれでもうこのところが使える条件がハマってるんだったらもういくらでも何でもやろうっていうのをずっと言ってるんで、
アキさんのその、うん、まあ突出した個性がないというところが若干悩みだったのかもしれないんですけど、で本当バランス型なんだろうなと思うんですよ。
それで良かったんだろうなって
結果、ね、だからこういろんな企画でもそこそこやっぱなんか面白い形にまとめれたりとか、すごい結果が出るというよりもまず楽しめるとか、なんかその当事者たちがいい空気で帰れるみたいなところでもういいから形にできるっていうのは逆にそれはすごいこと、すごいですよね。
わーってなってますけど、
でもやりたいができるんですよね。
どんどんこう、あこれいいなあれいいなと思っても、ちょっとずつちょっとずつというか、できる人いるし、やれる人いるし、あじゃあやってもらえたらもう万々歳ですみたいな、すぐ振っちゃうっていうか、すぐ聞いちゃうっていうのが前はできなかったから、それを考えたらすごい自分今は楽になって。てるとそれでなんか
力が抜けて、ね、
楽しい楽しいって思ってるから、でもそれは自分も今楽しいし、いいんだとしたら、向いてると思うって、
向いてると思う。
これでいいってことにしてちょっと進んでみようと思ってます
よ。すごいですよ。だってそのアキさんだけじゃなくて、旦那さんもまたその空間にいられるタイプっていうのもすごいところなんですよ。ね。どっちかだけでね、なんかデコボコした夫婦だったらやっぱなんかおいお前みたいなと、はいあなたみたいなやつだったら大体奥さんが主に頑張るじゃないですか。そういうのじゃないから、
多分うちがいつもガチャガチャガチャガチャってしてるのを横ではいはいって言ってる感じで言ってくれてたりとか、でも最終的にというか、自分がわちゃわちゃってダーってなってても、じゃあどうしたらいいと思うっていうので、一番信用してる言葉ってやっぱ多分旦那の言葉だと思うし、っていうのでいくとこう一緒に作っていけてたらいいし、それにたくさんの人が関わってくれたら嬉しいねっていうのは同じこと思えてるのは良かったかなって思います。
いや旦那さんすごいですよ。
旦那さんすごいと思います。こんな嫁でごめんなさい。
いやいやいや
本当にもうガチャガチャガチャガチャしてるんでいつも。
だってこうな、人が多いところが嫌いとかいるじゃないですか。だからね、女性があれやりたいとか、どこどこ行きたいとか、あれ面白そうとかって割と言うのはデフォルトかなと思ってますけど、それに対してえーみたいなリアクション返す人だっているたわけじゃないですか。それをえーって言わずに、あの月日買いたいんだけどっていうのをえーってちょっと思ったかもしれないけど、まあいいよって言って回してくれてるっていうのはすごい。
2人でもじゃあどっちが、まあ、2人とも多分そっちに舵切るっていうのはちょっとこういろいろ大変というか、まあ、2人が食べていくっていろいろ年を取れば取るほど大変じゃないですか。なんだけどそこでじゃあどっちがどっちの役割を担うかとか、チームみたいな感じですよね。チームでどこが何の役割を果たすのかっていうだけで、なんか夫だから妻だからっていうよりは、どっちが得意かだったり、どっちがやれるのかだったり、時間的なことも含めてっていうので、こう今配分した結果こうっていう感じではあるんですけど、もっと多分今主人で会社員でやりながら、まあ休みの日にちょっと手伝ってくれたりとか、こうまあ話聞いてもらったりとかしながらだけど、今ね、こういうバランス取りながらなんとかなんとか、
すごくいい、すごくいい、いや面白い、
いや、ね、こんなことになるとは全然二人とも思ってなかったから
こんなインタビューまで受けると思わなかった。
そう、まさかって、なんでこんなことになってるんだろうかって言ってすごい話してるけど
そうですよね興味が湧くと思うし、きっとみんなもなんでこんなコミュニティができたのかなっていう、あの月日という場所ができたのかなっていうのは興味があると思う。岡山で似たようなところがあるかって言ったらそうではないと思ってるので、本当にありそうでないんですよなんか
本当に下調べとか全然しないでパッて開けちゃったから僕競合他社的な他とか、
まあ、そう競う気もないでしょ、別に
こことかとあれだよねとか言われても、それどこですかとか言っちゃうぐらいちょっと無知なところがすごいあるんで申し訳ないんですけど
いや、いいですよね。だからなんか本当自由に作っていけれる面白いおもちゃ箱みたいなところだから、
う
ん、
そうです。すごいいい表現を。
本当ですか。
本当に何にでもなるし、うん、何でもやるというか、何にやりでもなるっていうのがもともとしたかったことだから、うんうん、それをね、もうちょっとこれからいろいろ何の数を増やしていけたらいいかな。
すごい。やっぱいろんな人を巻き込める力とか、それがなんかこう意図してこう、なんだろう、ぐわってやるより、こう勝手にくっついてくる感じじゃないですか、月日の場合って。
皆さんがすごい、
ね、
皆さん同士がね、私がつなげてるかって言ったら、でもそう